では、審査員の加藤博史さん、ビクトリア・ディーマさんからご好評いただきたいと思います。ではまず今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、ですね、すごく多くの作品を一気に見たので、結構びっくりしたんですけど、全体的な印象としては、はい、なんかすごく面白いストーリーを考えてる人はやっぱ多いんだけれども、
はい、
そこからどういうふうに、建築じゃなくてもなんかもう少し大きな世界観だったりでもいいと思うんですけど、
はい、
そういうところにまあたどりついてるものは結構少なかったかなと。で、まあ、僕らが選んだのは、まあ、なんかそういうところに、
はい、
たどりついてるというか、まあ、なんかそういう、なんかここに向かってるっていうようなところに可能性を感じたようなものを、まあ、選んでいると思います。で結構、まあ、タイトルっていうか、
はい、
テーマが、結構こう難しいって言えば難しいようなものだったんで、
はい、
でもなんかこう、まあ、大きなことと小さなこと、大きいことと小さいことですよね。
はい、
でなんかそれのタイトルにあんまり縛られてない、まあ、すごくね考えて大きいと良いことはどういうことなのかって言って頑張って解いてる人もいるし、
はい、
でもあんまり考えてないけどなんとかなってるなみたいな、結構その2パターンに分かれたような気がしていて。あ、
なるほど。
はい、はい、でもなんかそのあんまり縛られてなくて、なんかこのテーマも含み込んじゃってるみたいな、なんかそういう提案の方が良、まあ、かったかなというふうに、いう印象を受けました。
知らず知らずのうちに包み込んでしまっているという感じ
ですか。そうですね、なんかそういう、うん、まあ、それぐらい逆にまあ包容感になるというか、解釈のしがいがあるまあテーマでもあったから、まあ良かったのかなというふうにも思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、
では、次にですね、選ばれた金賞についてのお話をいただけますでしょうか。
はい、はい、できないですね。そうですね、
はい、
そうか、金賞に選んだのはこの74番
ですね。はい、
なんかこれは、これもまあ、どっちかというと、まあ、まだ抽象的なアイデアだと思うんですけど、
はい、
まあなんかこう、僕ら今デンマークのコペンハーゲンというところで、建築の設計活動をしているというか、まあしようとしているんですけど、で、まあなんか建築、まあ日本だと結構一個一個家を建てるじゃないですか。
あ、そう、そうですね。はい。
一軒一軒というか。で、まあデンマークだと、まあ、あんま一軒一軒というよりは、まあ都市部だともうブロックブロックだったり、もっと街ごとに作っていったりっていうところがあって、で、なんかこう、まあ人と、まあ大きく言うと、まあ地球がどういうふうに、まあ、まあ絡んでいったらいいかっていうか、
はい、
でそれを、まあなんか建築の枠を超えて、なんか提案してくれているようなアイデアだと思ったんですよね。
なるほど。
で、まあ屋根っていう、まあ、言語は使ってるんですけど、
はい、
なんか、まあ、それを超えた、なんかこう、もっと豊かな、まあ、無駄がいっぱいあるとも言えるんですけど、なんですかね、もう、建築のもっと外側もどんどん作っていって、そもそも住むっていう、まあ、住むっていうのはっていうか、まあ、建築を疑って、住むっていうことも、まあ、に問いかけを向けていると、まあ、なんかそういうような、であとはなんかこの断面が大きくなんか書いてある提案だったと思うんですけど、はい、なんかそこにひたすら矢印が書いてあって、
はい、
なんかそれがなんか結構グッときたというか面白かったんですよね。うん、なんかそういう総合的なことで選びました。
はい、まあ、つまりはその住まうということに対して、まあ、既存の概念にとらわれずに、うん、広い視野で提案をしているところがまず良かったと、
ね、はい、
ありがとうございます。では次は銀賞に選ばれた作品についてお話をいただけますでしょうか。
はい、銀賞のやつは、
はい、
あれですね、東北に建てていくこのタワー 城の、まあ、大黒柱のやつと、
はい、
あとはロカンの家っていうやつですね。
はい、
で、これらは、あ、まあ、一つ一つ言うと、この1167番の、
はい、
更新する大黒柱。
はい、
これは、なんか結構、都市計画的に面白いかなというふうにちょっと思って、まあ、都市計画的にっていうか、何からやったらいいのかよくわかんない。あの、僕、東北について、まあ、特に、あの、直接的には何もプロジェクトやったりっていうことはないんですけど、
はい、
何からやったらいいかわかんないっていうのが結構、なんか最初の印象だったと思うんですね。
はい。
で、まあ、その時に、まあ、家とかビルと同じようにコアから作っていくっていうのは、まあ、なんか、まあ、割とシンプルだけど、意外といいんじゃないかな、と思って。
はい。
で、こういうふうに、まあ、なんか、まあ、例えばこのコアまでは、何分間で行けるみたいな距離で、こう、プロットしていって、はい、で、そこからこう、街を作っていくっていうのは、まあ、一つ、やり方としていいし、で、それぞれの、まあ、ものが、なんか意外となんか家みたいな、あの、ものじゃないですか、なんかこう。はい、ライブラリーがあったり、キッチンがあったり、で、なんかこういうなんかものがもうちょっと ローカルなあの都市計画みたいな風にやっていくっていうのはまあいいかなと、なんか伊藤さんとかがやられてるような、はい、まあ、みんなの家という話にも多分つながると思うんですけど、まあ、単純に機能だけでもなくて、あのちょっとこう寄り添える場としても、まあ、面白いんじゃないかなと思いました。
ありがとうございます。もう一方の作品についてはどのようにお考えですか？
もう一つ、なんかこれいっぱいありましたよね。ロカのやつ。ロカのっていうか、はい、水がなんか家に入ってくる系がいっぱいあって、で、無意識のうちになんか全部それらを選んでたんですけど、まあ、とりあえず一個に絞ろうっていうことで、でもまあこれが一番良かったんですよね。で、良かった点は、
はい、
まあ、なんか、まあ、単純にストーリーだけではなくて、
はい、
あ、まあ、水がその家の中に入ってくっていうストーリーだけじゃなくて、結構それが、まあ、砂時計みたいな形をしていて、
はい、
それでこうなんか空間が仕切られて、まあ、単純に家としてまあいいなと思ったっていうのと、 あとはなんかもう一つは、あ、まあ、もうちょっとこういうところがこうなったらいいなっていうのを思ったのは、
はい、
今意外と普通の家にこの三角コーンがついてるって感じだと思うんですけど、
はい、
これがなんかこのろ過器みたいな装置というか、まあ地面をギュッとこう引っ張り出したようなものに住んだ時には、はい、なんかもうちょっと違った、普通のなんか住宅とは違ったオーガナイゼーションになってくると、良かったかなと、はい、まあ、これ単純に言うと変っちゃ変なんですよ。なんか一番上にトイレがあってトイレの下水がお風呂に入ってお風呂の残り水でご飯を炊くみたいな、まあ、変っちゃ変なんですけどなんかもうちょっとここら辺をなんか面白く考えれたらよかったかなと思いました。でもあのすごいいいやんって、
はい、
純的には好きだなと。
ありがとうございます。
あ、ちょっとごめん。で、この銀賞の2案をなぜ並べたかっていうと、
はい、
なんかこういうあのろ過的なあのアスペクト、面を
はい、
側面を、この更新する大黒柱が持ってたらなんか良かったかなと思ったんですよね。
ああ、なるほど。
サスティナブルっていう、はい、ようなことじゃないですけど、なんかこう、もう少し、今これってかなりあの人工物っていうか、あのガスッとしたこの大黒柱の方はかなりこうハードコアな建物として建ってるじゃないですか。でもなんかこれがもう少しこういう露化的な側面も持ってきて、でそれで、まあ、最悪もうこれだけになっても、なんか、ここで住民がなんとか生活して、またそこから生活を始められるみたいな、なんかこう、一緒にこの案、まミックスするといいかなと。
ああ、なるほど。
手に持ってました。はい。
ありがとうございます。
はい。
では、次に、同床についてお話をいただけますでしょうか。はい、
了解です。同床も3あるんですね。
そうですね。はい。
そうですね、はい、一応最初言うと、1005の、
はい、
大きなテントってやつと、はい、1024の、移ろう教会と、
はい、
1115の、余白とともにですね、
はい、
でこれらは、まあ、ちょっとなんか関連性も感じて、
はい、
まあ、3つ挙げたっていうのもあったんですけど、
はい、
まあ、どういうふうに、そのまあ、コミュニティとか まあなんかこう、なんかこう、家と家の関係とか、まあ町と家の関係とかを、まあどういうふうに作っていくかってことに、まあ精通してたんかなと思っていて。
はい。
で、このテントのやつはかなり強引に、あれですよね、まあ僕の解釈としては、多分この屋根がいっぱい入る屋根を、まあ家がいっぱい入る家をもう一個外側にこう作って、
はい、
もう少し違う、くくりを作ろうっていう話ですよね、はい、でなんか微妙にちょっとその路地空間というか隣の道とかもなんか家に含まれてて、まあ、若干面白い気もしたんですけど、はい、でただこれだとあでまあ基本的にはごめんなさい面白いんですけど、はい、ちょっと問題点というかちょっと疑問に思ったところも言うとなんかこれだとなんか疎外感まあちょっと排他的な面もあるかなっていうふうに思って
なるほど
そうそうその外側の人とほうがちょっとかわいそうじゃないですか。で、
はい、
で、この移ろう教会の方は、それとは逆に、まあ、さらに仕切ってるんだけど、あの、さらにっていうか、その家と家の間をさらに仕切ってるんだけど、
はい、
それが家にまあ、つながってるって、まあ、その、ごめんなさい、この提案通りだと思うんですけど、はい、なんかこういう考え方の方が、もう少し広がりがあって、いいんじゃないかなと。
なるほど。
思ったんですね。ただ、そう、実際になんか、この大きなテントをかけるほどなんかインパクトがないっていう面もまああって、まあ、どうなのかなと。で、余白とともには、まあなんか多分その境界がもうちょっとこう空間化して、
はい、
あの、それがストリートになってるような感じだと思うんですけど、なんかこういう、まあ、ただそれぞれにちょっとワクワク感みたいなのあってで問題点もあって、
はい、
まあちょっとこの3人がきっとあの話し合って何かあの一家の提案してくれるといいんじゃないかなとでもなんか同じような視点で、まあ、それぞれ、はい、あの、オリジナルなあの 回答というか、
はい、
まあどういうふうにまあ町、まあ、その大きいこと小さいことっていうのは多分町と個人とかプライベートとプライバシーと、パブリックということに置き換えたことだと思うんですけど、
はい、
まあこういうことについても、まあ、あの考えていくと面白いんじゃないかなと。一番最初は多分そのいっぱい屋根がかかってる、金賞の案にも言えることだと思うんですけど、はい、まあその、なんて言うんだろう、日本で言うと例えば成地をしてその上に家を建てるっていうその、まあ、敷居、境界を、まあ、どういうふうに設定し直すともう少し豊かな町空間なり町の空間ができていくかっていう、
はい、
ことになりうるかなと。
なるほど。
はい。
その敷居の敷居の設定の仕方によって、まあ、今後のその住空間っていうのはどんどん良くなりうるということですね。そ
う
ですね。
うん。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
では、次にですね、あの、選んでいただいた佳作についてお話をいただけますでしょうか。
はい、了解です。この佳作は、多分、アイデアコン、なんか、あの、そうですね、佳作いっぱいありますね。また5案ありますね。そして、はい、まあ、なんかちょっと触れざるを得ないようなやつを、
はい、
まあ、とりあえず佳作に、あの、ぶち込んだという感じなんですけど。はいじゃあ一つじゃあ いきますか、
ね。はい、お願いします。
とりあえずね、このスポンジ屋根の暮らし、1049。
はい。
これはなんかすごい、あの、面白いなと思ってたんですね、最初。
はい。
あの、本当はそう。だから、もうちょっと多分なんか、そう、最初はなんか金賞とか、まあそう、賞のグループの中に入ったんですけど、まあ、そうですね。で、これは、なんだろう。屋根柔らかかったら単純に面白いかなっていう、ことを、まあ、真面目にやってないですね、この人ね。あの、でもなんか、こう、これね、あの、でもなんか屋根がこんな感じで、なんですかね。こう、まあ、人間は結構気分によって変わるけど、まあ、建築とか街とかも、まあ、実は多分変わってると思うんですけど、それがもうすごく、あの、明らかにこういうふうに、もう毎日形を変えるようなものだと、はい、まあ、全部家がこれだと困るかもしれないですけ でもまあこれはこれですごい面白いかなというふうに思いました。でもこれ屋根がどういうふうに支えられてるかとかって実はなんか天空から吊ってあるような線が伸びてるんですよね。
そうですね、
ここら辺が、はい、あのちょっと家族になってしまっているかと思うんですけど、真面目になんかやったら面白いことだから屋根だけじゃなくて建築としてまあやっても面白いと思うんですけどね。なんかこうなんかビオトなんか要するになんか、細菌みたいなものがなんか宿っていて、
はい、
みたいななんかそういう話かもしれないですし、はい、まあそういうまあ面白いなっていうことで選びました。ただまあ いろいろまあそうですね、ツッコミどころはあるので家族と。
はい、
でもう一つ二つ目がこれいこうかな。家具木漏れ日の家。1010ですね。でこれは、すごくなんか、大きいことと小さいことにっていうことに対して、
はい、
回答している案だというふうに解釈をしたんですよね。
はい、
でそういろんなまあ単純なまあ今までなかったっていうか、まあ、見えなかったところにこう空間を探すみたいな、まあ、ベッドの中の下子供の頃こう入ってて面白かったなとか、まあ、なんかそれをもうちょっとこう拡大してそこをまあ住む場所にしちゃおうっていうことですよね。でもなんか一個ちょっともったいないなと思ったら周りにこう白い壁が立ってて、これがまあ外壁になってるんですよねきっと。だここがなんか、ね、
はい、
そういうのも含み込んでなんかこういうので提案しちゃったらまあ面白いかなと思いました。でもまあ、ね、目のつけどころすごい面白いなと思って加速にしました。
なるほど、外光を含んでこの感じになっていればすごく良かった、は
い、そうですね。
はい、
うん、そう。いずれにしても屋根はないですもんね、この人ね。そうで三つ目が、
はい、
大きな小便器ですね。で、はい、これは、ビクトリアが好きだったんですけど、
はい、
なんて言ってたかな。あ、僕も好きですけど、
はい、
そう、まあなんか、おしっこするって言って、まあ、恥ずかしいこと、というかまあね、普段はこう、隠れたりするとこなのに、
はい、
まあ、それを、まあ、オープンにするっていうチャレンジは、まあ、まずは、称賛したいと。で、そう、で、まあ、なんか結構その、ロックフェスティバルとかあるじゃないですか、夏に。
あ、はい、あります
ね。そういう時のトイレって結構オープンで、はい、なんか今年、フジロックじゃない、なんか、で、まあ、コペンハーゲンの近くで、なんか、ロフスキーフェスティバルっていうのを毎年夏にあるんですけど、
はい、
なんかそこの便器が、便器っていうか、なんか、トイレがなんか顔が見える、要するになんかなんですか、完全にこう首から下、足、膝から上ぐらいまでしか隠れないような、なんかトイレそうがなんかあって、でまあそれが共有されるんだったらもうちょっと攻め込めるんじゃないかっていうことで、まあこの排泄の概念をまあ覆すような、
はい、
なんかそういう、これもちょっとなんかいろいろこの人チャレンジしてくれたら面白いなっていうふうに思ってます。
なるほど。
はい。はい、で、ごめんなさい、あと2個ですね。
はい。
大きくて小さな部屋、小さくて大きな部屋、1288。これは、もう本当ほぼ唯一建築と、ほぼ、まあ唯一じゃないですけど、まあ数少ないその建築としての提案だったと思うんですけど、
はい。
で、これは単純に、これ教会になったらすごいいいなと思ったんですよね。
ほう。
そう。いや、わかんないですけど、なんか、そうですね。
あ、わかるような気がします。はい。
そう、なんかね、ま、教会のコンペとかをやることがあって、で、うん、まあ、今の教会とか、まあ、昔、クリスチャン、まあ、キリスト教の教会とか、まあ、いろんな、まあ、モスリムの教会というか、何でしたっけ。お祈りをするとことか、モスク、そう、とか、まあ、あるじゃないですか。はい、でも、今の教会っていうのは、まあ、意外と、まあ、その、神様にお祈りをするっていう、まあ、ことも、もちろんあるんだけど、もう少しなんか違った意味を、持ってきてるんじゃないかなっていうふうな話をしていて、
はい、
で、なんかその時に、 ちょっとこの話だと長くなっちゃいますね。なんか、いや、意外とまあ、単純に今みんなが集まれるような場所があって、はい、で、まあ、そんなに宗教のことを関係なく、やっぱ結婚式挙げたりするし、はい、なんかそういう場所はもうちょっとピュアにあってもいいんじゃないかっていう話をまあしていて、で、まあ、ごめんなさい、単純にまあ教会として作ったら、はい、綺麗かなと、一つながりの、っていうふうに思いました。コートヤードもあるし。で、ただまあ、ちょっとこんな、建築として提案してくれたがために、これどこに建ってるのとか、まあ、そうそう、そういうところがまあ抜け落ちてるのは、はい、まあ、もちろんあったので、まあ、佳作ということでもあったんですけど、でもまあ、綺麗な空間になりそうだなという感じですね。
はい。
ごめんなさい、最後、5つ目が、はい、
日本を映す小さな器。
日本を映す小さな器ですね。で、これも、これは一番最初の、大きななんか絵がいいなと思ったんですけど、
はい、
なんかすごくね、すごく最小限のことをして、
はい、
なんかすごくなんか、いいものをなんかこう、手に入れちゃってるみたいな、なんかそういう、なんか建築の作り方っていうのはなんかいいなと思っていて、
はい、
まあ、具体的に設計がとかっていうことじゃないかもしれないんですけど、まあ、最大限にこのでかい木をまあ生かして、
はい、
まあ、なんていうんですかね、もともとそこにある、もうそこにこうこんないいものがあるんだから、まあそれを取り払って更地にしてまたゼロから作るっていうんじゃなくて、まあそこを、ものの形を少し変えたり、はい、なんかそこに少しだけ手を加えることで、まあ家にするっていう、なんかそういうなんか考え方はすごくいいなと思っていて、
はい、
そういう意味ではすごくなんか、まあサステナブルってなんかそういうことかなというふうに思ったんですよね。
なるほど。
だから、
はい、
なんかそういう視点はすごいいいなと思って、で、また一方で、まあ、これもやっぱり住宅の提案だったので、
はい、
まあ、もう少し広がりがあったら、まあ、よかった、なんですかね、コンテクストとかの広がりのことも含めて、はい、そういうことが面が出てきたらもう少し面白くなってくるかなということもあって、まあ、佳作に入れさせてもらいました。
はい、
はい、
ありがとうございます。では次が最後の質問になるんですけれども、
はい、
最後に今回のテーマである大きいこと、はい、小さいことについて建築から見た捉え方をお聞かせいただけますでしょうか。
建築から見た捉え方、建築的視点、
はい、
それ絶対される質問ですよね。
そうですね、はい、
そうですね、ちょっとさっき言ったことと重複してしまうかもしれないですけど、
はい、
まあ、今僕、まあ、日本の設計事務所で、
はい、
まあ、6年半ぐらい働いていて、その後デンマークに来て今2年ちょっと経つんですけど、
はい、
まあ、根本的になんか要するにどこまで用意されていてどこから自分で作るっていうその線引きみたいなものが結構違って、
はい、
でそのさっきの、例えば日本だと更地に要するに、なんだろう、家を作るときに、
はい、
なんか造成がしちゃってその上に作るっていうような感じじゃないですか、
はい、
例えば住宅
だと。そうですね。
で、うん、でも造成なんかしなくてももっと全体的にもう家も最初から考えれば、なんかもうちょっとこう、まあ、無駄が省けたっていうとあれですけど、もっと最初からいいものができたとか、なんかそういうことに、まあ、その今2つの国で働いてる、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、で、まあ、日本はそういう状況で、まあ、デンマークの場合はもう少しなんか、用意してくれるレベルが高いというか、もうそこに、もうセントラルヒーティングで、まあ、建物が基本的にはあってその中をいじっていくっていうのが常なんですけど、でなんかそのまあでもどっちがいいってどっちが悪いとかっていうことはないと思っていて、
はい、
で まあ、そう大きなことを中心にことって考えたときに、
はい、
まあ、どこまでを自分でやってどこからを人に任せるかみたいな、なんかそういうこととも考えられるなと思ったんですよね。なんかそういうふう、まあ、その大きなことと小さなことの、まあ、その垣根を、まあ、すごくフレキシブルにしていくと、もっとなんか、まあ、建築だったりその街が、まあ、豊かなものになっていくんじゃないかなと、思っているんですね。で、なんかこう建築をなんか面白いものをなんかどんどん作っていくっていうのも一つあるんですけど、
はい、
もうちょっとその下のシステムみたいなもの、に、まあ、今なんか建築を作る人が踏み込め、まあ、でもいると、
はい、
なんかさらになんか自由にもっと面白いものができていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ただまあ難しい話ですよね。
まあ、なかなか難しいかもしれませんが、やはりそこに踏み込んでいくことで新しいものが見えるのではないかと。
そうですね。
それではどうもありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございます。